線川劇場にお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あゆみさん、
はい、
今日冒頭で僕びっくりしたのがですね、
うん、
メッセージテーマの募集の時にまゆみさんが好きなチョコレートの種類、あれ、うん、スラスラ言えて僕すごいなと思ったんですよ。
本当
僕もチョコレート好きなんですけれども、
うん、
チョコレート、好きなチョコレート、生チョコとか、意外ととちらないまゆみさんが僕ちょっと、本当にこの方好きなんだなっていうところで。
もうパッパッパッて頭の上に思い浮かびましたからね。
ああ、すごい。はい。さて、今日はですね、千川劇場さんにお邪魔しているんですけれども、先ほど外の気温見てきたら、ですね、5度で、
5度、
湿度が変わらず37% ぐらいというところで、僕記憶では先週22度とか言ったような覚えがあるんですけれども、
そうでした。
この寒暖差は何なんでしょうね。本当に
本当びっくりですね。じゃ相当寒いですね、外ね。
いや相当ちょっとこの十何度差っていうのは1週間ではなかなか、やっぱり体調を引き続きリスナーの皆さんにも気をつけていただきたいなと思います。
はい、
はい、さて千川劇場さんなんですけれども、場所はですね、千川駅から徒歩5分ほど、住所が調布市千川町 1-21-5番になります。ですね、今日実は今まさに、千川演劇祭を実施されている最中でして、今日は午前中からイベントがありまして、どうも今2階のホワイエの方にちょっと場所にお邪魔しているんですけれども、午前の公演が今さっき終わったようでですね、お客さんがたくさん出ていらっしゃっているようで。
そうですか、はい、すごく賑やかなね、話し声がね聞こえてきますよ。
いや、よかったです、伝わって、はい。で、この千川演劇祭はですね、先週の8日金曜日から、今週の17日日曜日まで開催される演劇祭になっていまして、ちょっと毎年千川劇場さんとしてはリーディング公演をやっていたそうなんですけど、今回フェスティバルという形では初めてということでですね、今日は、そのあたりのことをですね、千川劇場のですね、萩原恵子さんにお伺いしたいと思います。萩原さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
萩原さん、千川演劇祭なんですけれども、去年までリーディングをされてた、リーディングの公演を、海外のリーディングをされてたんですけれども、今回その大きい演劇祭としてやることになった経緯をちょっとお伺いさせてください。
はい。毎年いつもやってたっていうわけではないんですけれども、秋に割とリーディング公演っていうのをやってたんですね。で、2年前には、海外戯曲リーディングというふうに題しまして、ほとんど本邦初演のものばかり、短編海外のものを7つ集めてっていうものをやったり、日本のリーディングもやったりしてたんですが、今年は、これまでそうやって手掛けてきてた海外の戯曲だとか、日本の話の他に、地域で、活躍なさってるアマチュア の団体の方にも参加していただいて、リーディングっていうものをテーマにして、いろんな作品を一堂に会して皆さんに見ていただこうかなということで、こういうフェスティバル形式に、することにしました。
総合学園がやっぱり千川劇場の近くにあるのも大きいと思うんですけれども、アマチュアでやってらっしゃる方って比較的多い印象ですか？
そうですね、今回も当初は4団体、募集ということだったんですが、かなり応募していただいたので、結局ちょっと1つ枠を増やして5団体に、ご出演いただくことになったんですけれども、千川の場合は東邦学園も近くにありますけれども、調布全体あちこちでですね、演劇だったりとか、あとは朗読だったりとかっていうものをやってらっしゃる方は本当に思いのほか多いだなという感じですね。
萩原さんはこちらに来られても10年ほど。
そうですね、私は開館したのが2008年なんですが、その年の12月から今それちょっと10年選手みたいな感じになってますけれども、はい。
もともと演劇がお好きだったんですか？というわけではない。表情を見ると急にびっくりされたな。
昔自分もやってたということもあったりしますので、はい、今はこういった形で劇場で、はい、やっております。
今回の演劇祭なんですけれども、先ほどから何度か申し上げたんですけれども、8日の金曜日に始まって、今度の 17日日曜日まである。で、あの明日の12日だけは1日休園日を挟みまして、今日までを、まあ、ファーストウィークで、13日から17日までをセカンドウィークと切り分けていて、今日までが、先ほど今お話しいただいた地域の団体と、あと日本語のリーディング、日本語義力のリーディング、そして、あさって13日からはもう海外の戯曲リーディングなんですけれども、あのあさってからの海外戯曲のちょっと見どころなどちょっと教えてください。
そうですね、あのその2年前にやはり海外の戯曲をたくさん集めたときに、まあ、世界にはまだまだ本当に素晴らしい戯曲なんだけれども、日本に紹介されてないものっていうのはいっぱいあるなということで、また今回は、3カ国から、集めたんですね。一番近いのは中国のもの、うん、それから、北米カナダケベックのものと、南米のアルゼンチンからで、ケベックっていうのはご存知ですかね。調布市っていうのはカナダのケベック州と、ね、長いんですけども、こう文化、あの演劇とか映画とか音楽とかの文化に関しての、まあ、包括なんだっけ宣言、共同包括宣言だったかな、ごめんなさいちょっと正確にはあれなんですけど、そういった、のを結んでいて、ちょうどあのあれですよね、3月の調布映画祭の方でもケベックの作品をやったりとかってことで、ケベックとつながりがあるんですね。今そういうこともありまして、ケベックの作品も一つということで3つ作品を、選んでるんですけれども、まず、1本目のですね、はい、南米アルゼンチンの間違いの年月というのは、もう年を経った70代の、兄弟と、それからそのお兄さんの奥さん、奥さん、うん、3人で住んでる、まあ、平和に住んでるお家にある日突然、男の人がやってきて、この家のスタンコビッチさんっていう人が、僕のお父さんなんですって言って、ある日突然やってくるわけなんですね。でもまあ兄弟なんですから、当然2人ともスタンコビッチさんなんですよ。 でも2人とももうおじいちゃんになってるせいなのか、まあ何なのか、まあ、若い頃のことなんてもうあんまりよく覚えてなくて、身に覚えがあんまりないみたいなことになりまして、じゃあ一体どっちがこの男のお父さんなんだっていうようなところから、まあ、平穏な生活が崩れて、そして思いがけない結末へというふうになっていくお話です。はい。で、カナダのケベックの作品は、これはまたちょっと毛色が変わってるんですけれども、タイトルが顔のない少年。
顔のない、
うん、でこれは本当にそのままで、ある朝お母さんが、息子ジェレミーの部屋に行くと、息子の顔がなくなってる、目も鼻も耳も口も全部なくなっちゃってる。
ホラーですね。
聞くと、まあ、本当にホラーですよね、本当に。なんですけれども、まあそういったホラーめいたシチュエーションから、まあいろいろ始まっていくわけなんですけれども、まあちょっと途中でゾンビ映画の話とか、ゾンビってなんか夏にもね、いろいろ話題になったり、してましたけれども、そういうこうちょっとシュールというか、ホラーというか、そういうシチュエーションなんですけれども、実際には今の本当に日本の私たちにも通じるような、親子の断絶とか、父と息子の問題とか、あとは思春期の、少年のこう思いだったりとか、屈折だったりとかとかっていうようなことがテーマになっていて、そういったなんていうのかな、側、そういうホラーっぽいような、それだけじゃなくて本質のところでは非常に私たちにも通じるようなところがあります。でももう不思議なところもありますから、ぜひ楽しみにしてほしいですね。
海外の戯曲っていうと、どうしても西洋のもの持ってくるイメージがあるんですけれども、なんかあえて今回中国とかも。
そうですね、今回中国の作品は、実はね、原作は映画なんです。2010年に東京国際映画祭ありますよね、そこでですね、最優秀主演男優賞を取った鋼のピアノ、うん、という作品がありまして、まあ、それを戯曲化したものを今回、持ってきて、千川劇場でリーディングでさせていただくんですけれども、これはですね、鋼のピアノっていうタイトルなんですが、割とこうコメディーといいますか、こうちょっとこうほっこりするようなお話でもあるんですが、話自体は割とシビアなところから始まりまして、鉄鋼工場で働いてる、
鉄鋼工場、
うん、工場で働いてる主人公がリストラされちゃうんですね。でしかも奥さんとももう離婚の危機にあるという感じで、結構なんか人生どん底な感じなんですけれども、 一人娘がいまして、娘のことはすごく愛してるんですね。でも娘の方は実はピアノをすごく一生懸命やってて、うん、でお父さんについていくかお母さんについていくかという時にどっちが好きかどうかじゃなくてもどっちがピアノをやらせてくれるかどうか
そこに行くと急にコメディタッチに
っていうところがあって、で、まあ、お父さんとしてはもう娘と一緒に暮らしたいから何とかしてピアノを手に入れたいわけなんですね。なんだけどもやっぱりリストラもされてますし、ピアノなかなかそんな簡単に手に入らない。まず金策に走る、ダメ、じゃあ盗んじゃえ、ダメそりゃそうですよね、はい、で最終的にはよし、じゃあ自分の手でピアノを作ってしまえ。まあ、それに絡んでですね、まあ、家族だったりとか周りの友達、友情だったりとか、まあ、決して裕福ではないし楽な生活ではないんだけれども、その中でそういう友情だったり、そういう娘の愛情だったりというような、まあ、お話が繰り広げられていくというようなことで、温かい気持ちになってもらえるんじゃないかなと思います。
仙川劇場さんって2008年10年ぐらい、2008年に立ち上がって、まあ、比較的10年なんで建物も綺麗ですし、多分使い勝手もいいと思うんですよ。そこであえて演劇じゃなくてリーディングをやることにしたのって何かあったんですか？
もちろん演劇公演もたくさんやってるんですけれども、もともとこのとても小空間、121席だったりとか小空間だっていうことと、あとホールの、まあ、残響音ですね、響きの感じがですね、ちょうど本当に人の声を客席に届けるのにぴったりだ、ちょうど残響1秒ぐらいなんですけれども、非常に人の声が聞きやすい劇場って言っていただくんですね。なのでその、まあ、リーディングっていう一番こう言葉をストレートに聞いていただくような方法っていうのはすごく仙川劇場にも向いてるんじゃないかっていうことと、まあ、いくつかの作品をやっていただく際に、まあ、リーディングですとそこまで大掛かりなセットとかを組むわけではないので、そういった多くの作品をいっぺんに見ていただくのにやりやすい方法というのもありますよね、
うん、ありがとうございます。では改めまして、仙川演劇祭の詳細についてお知らせさせていただきます。現在開催中で、今週の日曜日17日まで、仙川演劇祭は開催されています。そして今日この後15時からも、日本語劇曲の、上演があります。これは当日券が出る？
はい、出ます。大丈夫です。はい、多分国語の教科書で白い帽子っていう作品を読んだ方たくさんいると思います。天海貴美子さんの車の色は空の色、童話を、家族でも、楽しんでいただける作品です。
当日受付の方に直接お越しいただければ大丈夫ということです。チケットの取り扱いは仙川劇場さん、電話番号03-3300-0611、03-3300-0611、朝9時から夜7時まで、こちら電話を受け付けているそうですけれども、チケットはホームページの方でも取り扱い、こちら24時間使えるということですので、仙川劇場さん検索して、アクセスしてみてください。真由美さん、
はい、
というわけで今日は仙川劇場さんからお届けしましたけれども、真由美さんも結構本棚には海外の劇曲が並んでるというような話前に聞いたんで、もしちょっと興味があったら、はい、
すごく興味ありますね。
よかったです。
今日これからやる天海貴美子さんなんかも、ね、はい、チョコレート戦争っていう本も有名で、はい、今日なんかね、はい、バレンタインデーで思い出してたんですけど、はい、そのシリーズのこのね、車の、はい、色は空の色、これもね、いい本なので皆さんで時間があったら足を運んでほしいなと思って伺っておりました。
さすが、ポンと出てくるところに感動しました僕というわけで今日は仙川劇場さんから、萩原さんにお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、萩原さんありがとうございました。萩原さんがね、この、2ウィーク目の作品いろいろご紹介していただいたら、なんかどれもこれも先が知りたくなりましたね。どれもこれも行っちゃおうかな。皆さん、お時間がありましたらぜひ、行かれてみてはいかがでしょうか。素敵な時間が過ごせそうですよ。さて、明日は岡本レポーターが調布けん玉クラブのシーケンさんからお送りする予定です。